それでは通告に従いまして、一首相に対し、13番、宇瀬和弘が質問をさせていただきます。大きく今回は、新離島振興法につきまして、関連して質問をさせていただきたいと思います。来年の2013年3月末に、期限が切れる離島振興法を今回10年間さらに延長し、離島と本土の格差是正や地理的自然的特性を生かした地域振興を目指し、改正案では定住の促進などを目的に明記し、基本理念及び国の責務を新設されました。新たな振興策としてガソリン流通コスト軽減をはじめ、妊婦の通院や出産支援、高校生の就学支援などソフト対策の充実を図る離島活性化交付金が創設されました。従来のハード整備重視からソフト施策へ、国のメニューではなく各離島の実情に合わせた事業がより可能になったと思います。一人でも多くの人がいかに住み続けられる島にするか、地元が知恵を絞ることが大切と考えております。新設の交付金制度とはいえ、国の厳しい財政状況を考えれば、費用対効果の高い創意工夫を尽くした提案でなければいけないと考えます。長崎県が独自に求めた離島振興基金の創設は見送られましたが、しかし離島特区制度の整備を明記し、これまで離島振興を所管していた総務、農林水産、国土交通各大臣に加え、今回文部科学、厚生労働、経済産業、環境各大臣も追加されました。離島航路、航空路の整備支援などについて付帯決議を加えております。今回の離島振興法の改正は、いわば離島定住促進法と捉えてもいいのではないかと私は考えております。そこで市長にお聞きします。市長は今定例会9月会議において行政報告をされた通り、モテモテ99のお見合い大作戦の誘致や、年代ごとに内容を変えた男女交流イベント生き生きおむすび大作戦など、男女交流イベントに補正予算400万円の追加など、現在婚活事業を積極的に推進され、とても市長の意気込みを強く感じております。このようなさまざまな婚活の出会いにより、意気投合すれば次は結婚となります。これまで UI ターンをはじめとする結婚などの定住促進策を策定すべきと何度となく一般質問において指摘をしてきております。それは市長もご承知のことと思います。その度に市長は通勤通学交通費助成制度のほか具体案がないと言われ、私も旧芦部町をはじめ他の自治体の事例として、例えば新築を建てる場合や中古の住宅を買って改修し、5年から10年などの期間を設定した上で、住宅建設の助成金や、ケーブルテレビの設置加入費、視聴料の免除、水道加入費の免除、固定資産税の減免などを参考として提案をしてきております。今回新離島振興法では離島の定住促進を図ることを目的規定に定められており、国の実施体制も先ほど言いましたように強化をされております。来年4月法施行までに UI ターンをはじめ定住促進策を策定すべきと考えますが、今回の改正法成立の感想と、これからの定住促進策について市長の考えをお伺いします。2点目は、今回の改正の最大の特徴は、離島の抱える雇用、介護、自然環境、エネルギーをはじめ医療、福祉、交通、情報通信、教育、文化、観光、防災などあらゆる分野にわたり離島住民の定住に関わるソフト事業支援を 国を挙げて取り組まれるようになったことだと思います。本市の振興を図るため、離島活性化交付金制度や離島特区制度の活用など、あらゆる知恵を結集し、生きらしい創意工夫をした全国離島振興協議会会長としても、ぜひ、全国の離島のモデルとなるような計画を早急に策定すべきと考えております。壱岐市総合計画を推進する上、または今後の島の振興を考えるときに、これまでの制度で足かせとなっている制約等があったかと思います。こういった交付金制度や離島特区の制度を活用すれば、解決ができるのも多々多いかと思います。そのために、市長のリーダーシップのもと、こういった制度を活用すべきと考えておりますが、市長の考えをお聞かせください。3番目に、市長は日頃より離島航路、航空路は離島住民の生活にとって欠かせない生命線であり、いわゆる海の国道として重要な役割を担っていると言われております。今回、そういった声を受けて改正法でも航空路維持についても大変重視をされております。壱岐市地域情報化計画のアンケートでも各世代で航空路などの欠航や運航状況などの提供サービス希望者が最も多く、海の国道として捉えるならば、公的機関も既存の防災メールや壱岐ビジョン等のデータ放送などの活用により情報を伝えるべきと考えております。そうすれば、九州郵船 ORC とも協力しながら、船飛行機の利用者の利便性を高められると思います。そういった仕組み作りが必要と考えておりますが、市長の考えを聞かせいただきたいと思います。
宇瀬議員の質問に対する事実者の答弁を求めます。平川市長。
おはようございます。
おはようございます。
13番、宇瀬和弘議員の離島振興法に関するご質問にお答えをいたします。まず感想ということでございますけれども、今回ご存知の現行離島振興法は21箇条ございます。それにですね、14箇条の追加があったということでございまして、改正離島振興法でございますけれども、まさに宇瀬議員おっしゃるような新離島振興法と呼んでもいいんじゃないかというそのような感想を持っておるところでございます。ただし、この中で6本の大きな柱がございますが、中でもやはり、離島の国家的役割、重要性、これを目的条項として充実したこと、それから国の責務において離島振興するんだという国の責任の明確化、そして、オールジャパンで行くんだと、離島振興オールジャパンで行くんだということで、主務大臣が3から7に増えたというようなこと、こういったものがですね、特色として挙げられると思っております。一方で、その形はできたものの、それに魂を入れる。これは取りも直さず予算の獲得でございます。この予算の獲得をやるということで、私も全自身会長として責任を非常に痛感しておるところでございます。ちなみに、何者入りで導入をされております。離島活性化交付金、これについてはですね、わずか8億円の概算要求でございます。私はそれでですね、活性化できるのかということをですね、強く申し上げているわけです。ですから、また、その離島特区についてもですね、その概要等々についてまだ全然示されておりません。そういった中で、私は、この改正離島振興法、素晴らしい改正離島振興でございますけれども、これを実施していくための、今から、その実行力、それをやるためには、国の前向きなですね、言葉だけではない実質的な支援、これを望んでいきたいと思っておるところでございます。そこで、1項目目のご質問でございます。IU ターンはじめ定住促進策を策定すべきだということでございまして、まさにその通りでございます。先ほど申しますように、予算の限られた予算を有効に使う、私は今から地方の知恵比べ いわゆる離島振興事業の知恵比べが始まると思っているわけでございまして、今から職員、頭を寄せてですね、この計画、すべての計画について対応したいと思っていますが、ぜひ議員の皆様にお願いしたいのはですね、議員の皆様方からもですね、具体的な提案をいただきたいと思うところでございます。どうぞ遠慮なくおっしゃっていただきたいと思っております。まずそして1項目までございますけれども、確かに私は今まで失礼しました、当該通勤しか今のところ定住促進策がないんだということを申し上げてまいりました。しかし今回のモテモテ99のお見合い大作戦によりまして、足元に、そういったものがあったんだということを改めて気づかされたわけでございます。それは心では思っておりましたけど、今まで結婚相談員の方々とか、そういった感じで、推進をしておったわけです。今結婚相談員いらっしゃいませんけど、ところで今回のテレビ番組によりましてですね、市民皆様の機運が高まった、これがですね何よりの援護射撃でございます。私はこの機運の高まりをですね、ますます高めるために力を入れて、おむすび班を中心に、このおむすび大作戦を展開するという強い決意でございます。そういったことで一つ、皆様方のご協力を賜りたい と思っております。いろいろ先ほどから申しますように、UI ターンも もちろんでございます。提案も今まで受けてまいりました。しかしながら UI ターンにつきましてはですね、一時的な助成とか減免とか、そういったものではですね、なかなか提示をしていただけない。I ターン、U ターンの方々は必ずですね、仕事がありますかということがついてきます。そういった中で、そういったものも含めて、今、島内に住む人でさえ仕事がないというときにですね、そういったこともあるものですから、なかなか、実行ができません。しかしながら、知恵を合わせて、そういったものについてもですね、ぜひ挑戦していきたいと思っておるところでございます。2番目の改正の最大の特徴は、雇用、介護、支援環境等々の、あらゆる分野にわたって、ソフト事業、ハード事業からソフト事業に変わってやるんだということでございます。まさにそのとおりでございまして、先ほど申しましたように、オールジャパン7の主務大臣でやるんだということでございまして、あらゆることがですね、この離島の、今度の改正離島振興法のメニューに上がると思っております。そういった意味でも、私は、先ほど申しましたように、知恵比べがございますので、いろんなアイデア、そして、当然のごとく、プロジェクトチーム等々のよって、このいろんなメニューに対応する事業というものを手を挙げてい、きたいと思っているところでございます。いずれにしましても創意工夫、知恵を結集する、それはもうまさに議員おっしゃるとおりでございます。3番目に、離島航空路、これについて、業者、いわゆる ORC や九州線と提携をして、その利用の利便性を高めてほしい、所有仕組みとしてほしいということでございます。まさにその通りでございます。私は海の国道、もちろんそして、JR 並み運賃の実現、これは新改正道振興法でもですね、物流人流の、格差をなくすんだということを謳われております。私は JR 並みだということをずっと強調しておるわけでございますけれども、そういったことの航路運賃もそうでございますけれども、その利便性という面におきましてはまさに、その通りだと思っておりますけれども、実は18日に、離島航路を、失礼しました、対策協議会を交代協を行いました。その中で、今の意見につきまして九州郵船あるいは委員の皆様方にと協議をしたわけでございますけれども、やはり利便性の向上というのは、まず船の欠航状況を知りたいということが、まず第一でございました。そのことが、例えば、この船が欠航ならば、じゃあ飛行機で行くかとか、そういう種になるんだというようなことでございました。そういう中で、実は、 九州郵船にですね、私はケーブルテレビで朝1便はやっておりますけれども、その後の便はお問い合わせくださいということにしておるわけでございます。そういったことで私は市を介して、そういう情報を流すんじゃなくて、九州郵船そのものがですね、その情報を流してくれということを申し上げました。実は国土交通省が行っております公共交通事業者の運行情報を提供するサービスに九州乗り物インフォコムというのがございまして、ここに九州郵船を今載せております。載せておりますけれども、お問い合わせくださいということでですね、電話番号で書いてるわけです。そうではなくて、これを各便の欠航についてそこに情報を載せてくれんかということをお願いいたしました。しかしながら初めて、もちろん九州郵船を聞いたこともございましょうが、難色を示したところでございます。そのことにつきまして時間もございませんでしたから、そのことを取り切って近いうちに交代機で協議をするということを約束をしてしたところでございます。私はこの情報というのはいろんなところを介するよりも当該会社がですね情報を提供するべきだと思っておるところでございまして、これについては強く要求していきたいと思っておるところでございます。いずれにいたしましても私は全日新会長といたしましてこの改正離島振興法の実効性ある予算獲得そして、離島のこの改正離島振興法が目的とすることに、実際に効果があるようなそういったことで取り組んでまいりたいと思っております。全国離島振興協議会長もそうでございますけど、その前に壱岐市長でございますので、壱岐の発展について一生懸命考えてまいりたいと思っています。
主席、はい、
今回、3つ、小さく3つの質問をさせていただきました。市長の今回の新離島振興法につきましては、並々ならぬ、決意のもとにですね、成立を、協議会長として、成立をされております。そして、それを受けて、今回の、婚活については、市長が言われたとおり、かなり機運が高まってきているので、ぜひその定住促進には、については、今後考えたいということですけども、市長が、22年度においてもですね、先ほど市長が言われました通り、定住促進を図るためには、安定した就業先と住まいが条件となり、その面の根本的な解決を図っていかなければ、奨励金制度だけでは定住につながらないと。で、就業支援の施策として、Iターン、Uターン者のみならず、まずは島内の未就業者対策と合わせて、総合的な、就業対策を定住促進策として検討する。また、住まいと住居対策については、空き家、空き地の貸し出し希望者の調査を実施し、空き家、空き地情報バンクへの登録を呼びかけ、定住希望者への情報を提供していきたいと。定住促進策だけではなくて、就業対策と合わせてこれを実施したい。対象者の拡大について充実していきたいと22年に言われております。市長が先ほど言われました、議員の提案をお願いしたいということで、さまざま提案をしてきております。今日のご答弁では、ぜひ定住促進も考えていきたいということですが、毎回そういったご答弁をいただいております。そのために、市長はやってくれるだろうと期待をしておりますけれども、一向に進まないと。それで、ぜひ、芦部町あたりの例をしておりますので、その研究からしていただきたいという部分と、定住促進の部分、定住促進でその就業先ですね、今、市長が、全国初の漁業者認定制度を設立をされ、そして、農業についても新規農業者のいろんな支援策があります。ただ、それはそれぞれ窓口が別になっております。今婚活についてはお結び班でされておりますけども、そういった部分の一貫性をしたときに、そういった人たちの問い合わせ先としてですね、 どうか窓口を一本化できるような対策は取れないものかと考えております。おむすび班にするのか、その辺は、先ほど施策内容、特区等についてはプロジェクトチームを作って、その中で、検討していくということでしたので、それもぜひしていきたいと、していただきたいと思うんですが、今後、その定住促進、促進策をする上でですね、窓口はここにしますと。で、ここでこういうふうに検討をしますということをですね、ぜひ明言していただきたいんですね。そして、離島振興法が来年の4月からも施行ですから、先ほど市長が言われました通り、法の整備、国の対応についてまだ不十分なところがありますし、今後国も、政権がどうなるかわからないような状況で、少しは遅れるかもしれませんけれども、施行の期限が決まってますので、それに向けてぜひですね、市長も気合を入れて、婚活同様に、その先の定住促進と就業対策については取り組んでいただきたいということをお願いをしておきます。そこで、定住促進、これまでの定住促進策についてはですね、例えば、一時的なもんで、I ターン、U ターンの方については、5年結婚祝い金とか、家族が転入した場合に20万とか、15万とか10万とか、お金を支給するような、タイプ、全国的に見てもそういうのが多いのが、実情です。私はその、定住促進の補助についてはですね、現在大型店舗の進出やインターネット通販の普及拡大により、島内の小売業者は大変厳しい状況というのは、市長もご存知かと思います。そこで定住促進の補助をする場合はですね、現金ではなくて、行き市商品券などを渡すようにすれば、そのお金も島内にお金が落ちますので、お金が回る仕組みの一つとして、ご提案をさせていただきたいと思います。そして、例えば、その例として、平成23年の4月から、壱岐ケーブルテレビの新規設置については、現在、加入負担金として3万円を支払うように、条例制定をされております。この住宅を新築や中古の住宅へ、購入して引っ越したり改修をしたりする場合っていうのは、も同じように、23年4月以降は3万円を払うように、なっております。そこで、住宅を新築したり、中古の住宅を買ったり改修したりして、名義を変更するということは、いわば、定住の意識があると私は考えております。その加入金と同額のですね、商品券を、例えば定住職業、奨励金のお祝いとして助成すれば、実質ケーブルテレビの設置加入負担金は負担金なしとなります。で、一旦は本人さんから、加入負担金を支払われますので、条例の改正の必要もないと考えております。本来なら、告知放送機はもう設置されておりますので、防災無線に代わりまして、市民の安全安心を守る告知機として、市が無償で設置すべきと思いますけれども、ケーブルテレビの機能もありますし、工事費加入負担金として負担をいただいております。平成23年の実績で、新築は105件、新築をされております。つまり、言い換えたときに105世帯が、もうすでに定住をされていると考えていいと、定住されると、されているんですけど、予算からすれば、3万の105件で、315万ほど、年間それぐらい、そのケーブルテレビに関して言えばですね、そういったのも一つの、定住促進の、一つ検討する課題ではなかろうか、値する内容じゃなかろうかと考えております。こういった、提案について、市長のお考えをお聞かせいただきたいと思います。もう一つ、先ほど離島特区の話がありました。今まで、特区につきましては、構造改革特区で、これかなり、制約等もありまして、お金も出ないような状況でした。それで、その時も私は提案をさせていただきましたけれども、今回の離信法の改正によって、この離島特区制度については、財政を伴うような内容にするようにということで、 まあ、金融財政上の措置などを盛り込むようにされております。またその復興特別区区域制度等を参考としてということで、まあ厳しい、離島の自然的社会的条件のもとにある、まあ、定住の促進と活性化を図ることを目的と制定されているようですので、そこで、まあ、私が一つとして、まあ、昨日も教育関係の質問が出ておりましたけれども、まあこれまで多くの保護者からですね、例えば学校教育の中の複式による、まあ、勉強面の不安等を聞いてきております。それで、まあ、現在、現状として学校編成の国の基準としてですね、まあ、同学年の児童で編成する学級は40人となっておりますが、まあ、この学級編成や先生の加配の弾力的運用が認められておりまして、まあ、全県一律に国の標準40人を下回る学級編成基準を設定することが可能となっております。長崎県においては、小学校1年生が30人、6年生が35人、中学1年生が35人、その他の学年は40人となっております。しかし、学級編成についてはこういった、まあ、弾力的に、40人より削減をされておりますけれども、複式学級編成の場合については策定をされておりませんで、まあ、2個学年を合わせ16人、ただし1年生を含む場合は8人となっており、これはもう変更なく国の基準のままとなっております。このような、まあ、編成基準は全県的な基準であって、私たち、まあ、離島にとって実情には応じていないと考えております。学校基本法の第4条の教育機会の均等の中で、すべての国民は等しくその能力に応じた教育を受ける機会を与えなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位、または、門地によって教育上差別されないと明記をされております。まあ、子どもの教育機会均等のために複式を解消し、1学年1担任にするために離島特区制度の活用をすれば、離島ならではの学級編成の基準が設定できると考えます。昨日の、まあ、同僚議員の質問の中で、現時点での教育委員会の小学校の適正学級数は6学級以上、つまり1学年1学級ということになります。またそうすれば、まあ、現状より先生も増え、島内人口、税収も増加を期待できます。まあ、今回離島振興法改正延長の付帯決議の中にも、学校は離島定住促進の条件として極めて重要な施設であることに鑑み、こうした教育施設の維持及び存続について国は可能な限り支援することとしております。学校を維持するためにはまずは子どもが必要となります。まあ、この件については特に、特区制度、教育関係の特区を、まあ、ご提案させていただいておりますので、まあ、市長の許可をいただければ、教育庁に、この特区の内容について、まあ、ご意見をお伺いしたいと思います。3つ目の先ほど、まあ、情報は、防災メール等の、まあ、欠航の情報については、市長も交代協の中で九州優先に、まあ、強く要請をしていくということで、それはもう大変、心強いことではあります。まあ、本来なら、私もその交代協の中でもそうですし、まあ、ツイッター等の、まあ、費用がかからない状況で対応できれば、別にそういったシステムの設置もいらないよということで、まあ、九州優先さんにもお願いをしてきておりますが、実際ですね、まあ、九州優先さんの、まあ、現状からすれば、まあ、普通、九州現状です、今の現状ですね、九州優先の欠航情報はその九州優先の担当者からファックスを、まあ、市の総務課担当者に送って、防災無線そして、にて、屋外拡声器またはその各家庭の告知機に放送をされております。それで、まあ、朝一番の便については域ビジョンの方にもファックスは、届いているようです。まあ、それを見て域ビジョンの方で、 朝6時からの放送については何便は、1便においては欠航ですよということをされておりますけれども、まあ、その九州郵政の体制としてですね、この間の特別委員会の中でもありました通り、委託をされているようですね。それぞれの窓口について、で現場担当者が、それを、欠航かどうかっていうのは1時間前にしかわからないということで、本当ならまあそういった方々が、ツイッターなりで、情報発信をしていただければいいんですが、なんせその担当の方が会社の事情によりますと、年配の方で、そういった携帯とかタブレット等パソコンも使えるような状況じゃないと、そのために、アナログのファックスで、各関係機関に 送られているようです。それで、市長が言われました通り、本来なら九州郵政さんが、独自にそういうのを開発してお客様のサービスの一環としてするのが、本当と思います。それはするべきと思います。ただし、今の九州郵政さんの現状を見れば、そういったソフト等のやり取りに、費用もかかるようですし、そういった対応ができる方がいないようです。今後も市長については、強くそれを要請していくということで、最終的には多分九州郵政されるかと思いますけども、その間にですね、については何ら変わらないような状況なんですね。で、今回ご提案しているのは、その今ある防災火災メールの中で、それを発信ができないかということですね。というのが、やっぱり船の欠航というのは、市長が言われました通り、島のにとっては生命線でありますし、そういった意味からも、防災情報としての意味合いはかなり高いんじゃないかと考えます。今の状況からすれば、九州郵政さんからファックスが、消防署の方に行って、消防署の方で警報等の防災メールについては確か消防署の方で、対応されているかと思うんですけども、それと合わせてこう打って24時間体制の消防署の職員で対応していただければ、それがすぐ実行できるような状況下にあります。それするしないは、市長のこれからの判断が問われるときと思いますけども、その点についてまた市長に、お聞きしたいと思います。以上3点ほど、再度お願いします。
白川市長。
予定議員の追加質問にお答えいたします。まず定住促進の件でございます。旧芦別町で、5年間定住しておったら、5万円を出すとか、あるいは議員がおっしゃるようにですね、転入をしてきてくれば、ケーブルテレビの加入料、あるいはその引っ込み料を補助するよとか、あるいはそういった諸々のことについてはですね、私は根本的な定住促進ではないと思うんですね。定住促進というのは確かにいろんなメニューを、いろんなものを準備せないかん。しかし今言われたのはですね、私は定住結果論のですね、補助だと思っているんです。私はそれじゃなくてですね、もう一歩踏み込んでですね、情報発信して、いや、それなら行きに行こうかという、その動機づけをするですね、提案をぜひいただきたいと思っているわけです。ですから、私は先ほど言いますように、その、転入したよと、補助があるから、あと1年おるぞと、5年おるぞと、そうはならんと思っているわけです。ですから、私はですね、この、宇瀬議員のおっしゃる、定住促進策、これももちろん検討いたします。しかしながら、もう一歩踏み込んでですね、よし、こういう施策があるなら、行きに行こうかと、そういったですね、動機づけのできる、私は、案が欲しいと思っているところでありまして、どうぞご理解いただきたいと思っております。決して、私は後ろ向きに言うというわけではございませんで、長くいてくださる、転入してくださった、そういった方にはですね、今、議員おっしゃるような、そういったこともやっぱり考える必要だと思っております。しかし、何回も申しますけれども、それよりもう一歩踏み込んだですね、踏み込んだというものを踏み出した、そういった策を何がないかなということを一生懸命考えておるところでございます。2番目のご質問のトップのことでございます。 これについてもですね、今まだ要項も何もできておらんわけですけれどもですね、ぜひこの離島特区についてもですね、何かないかと思っております。実は先頃ですね、離島特区について意義は何があるかということをですね、今まではおっしゃるように規制緩和だけでした。しかし今回からですね、それに、補助金がつくということになっております。ですから私はですね、意義は麦焼酎でですね、いわゆるその産地、今から、トレサビリティの関係もございましてですね、将来的には意義焼酎というなら意義で取れた麦じゃないとできないよというようなこともですね、考えられるということからですね、しかし意義で麦を作って今焼酎メーカーが補助を出さんと麦を作ってくれんというような状況でございます。そういった中で麦の拡大、麦作の拡大をするためにですね、特区してくれませんかとお願いをしたところですね、それはダメなんだと、麦を作るのに何の規制が緩和があるかということでですね、切られたわけです。ですから規制緩和と補助金というのは私セットだとこうおそらくなるんじゃないかと思ってます。特区ということはやっぱり規制緩和がなきゃとですね、特区というのはじゃあどうぞしなくてくださいよということになるわけですからですね。ですからその辺も勉強をさせていただいて、これにつきましてもですね、何かないかということで、ぜひですね、研究を重ねていきたいと思っております。それから、欠航情報でございます。これは防災火災メールにつきましてはですね、ちょっと消防庁の見解を聞きたいと思っております。まずそして朝5時、6時のニュースで今朝も一番最初に、平常運行ですよということを言っています。ところで、これはですね、今度の台風16号につきましてはテロップをこう流した、あるいはですね、非常に好評でございました。しかしですね、午前中に6時からのスタートっていうのはですね、もう5時半前に来てるわけです、職員は。しかしそれはアナウンサーだけでございまして、実はそのテレップを流す技術職員というのは、例えば8時半とか9時から出勤をするわけでございまして、そのことだけのためにですね、朝5時から出勤しろということはなかなか厳しい面があるかと。これはまだ厳重に聞いたわけではございませんけれどもですね、そうではなかろうかという気がするわけでございまして、なかなか放送以外に朝の一便は厳しいのかなという気がいたしております。以上を申し上げます。あと防災火災メールについての見解は、まあ、制約あるかもしれませんので、あえて消防庁に回答されたいと。すみません、教育特区でございます。これにつきましてはですね、先ほど深見議員のご質問に教育長がお答えした部分もあるかと思いますけれども、私はですね、今度の長崎県知事の要望書の中で一番にですね、これを挙げています。と申しますのは、東京都はですね、第1学年と第6学年には、絶対、複式にしないということでございます。そしてまた、複式の数についてもですね、県知事の裁量できるということのようでございますので、知事要望としてですね、要求をするというふうに出しておりますので、そのことも含めて教育長に答弁をされます。
小畑教育長。
宇瀬議員の質問にお答えをいたしたいと思います。先ほど長崎県の学級編成の弾力的取り扱いの中で一つだけ、小学校2年生も現在35人ということで、長崎県の場合は弾力化を図っておりますことを付け加えておきたいと思います。ご指摘の複式学級につきましての2学年で16人、この16人を今市長が申し上げましたように離島特区扱いで仮に14人と2人引き下げた場合でも、域の場合には柳田小学校、辰山小学校、鈴木小学校の該当がございます。さらにその16人が12人に引き下げられれば、それに加えて5つの対象複式学級が入ってまいります。 結果として16から12にもし引き下げた特区扱いが成立をすれば、現在複式学級を有する小学校のうち柳田小、初山小、柴原小、箱崎小の4校は複式学級を有しない自学校6学級以上の、まあ、望ましい学校規模に相当することになりますので、これは知事に市長が、私どもは県教育委員会に全力を挙げてこのことについてこれから大きな課題として取り組んでいきたいと考えております。合わせて、先刻も申し上げました複式支援学級の非常勤講師の域における配置につきましても、学校教育課を中心にして県教委の中でその取り扱い方のいろいろな技法もございますので、その中でまた広めて手厚く各学校の配置に届くよう全力を挙げていきたいと考えておるところでございます。以上でございます。
はい、小川消防庁。
欠航情報につきまして、防災メールでとかということでございますが、私ども、防災メールは主に今気象情報を配信しておるものですので、給油の欠航情報の配信とは若干違うのではないかと今のところ私ども思っております。今までの経過も今日ちょっと初めて、まあ、内容をお聞きしたわけでございますので、いろいろと検討する余地はあろうかと思いますが、消防署の方も欠航となるとやはり災害とダブるんじゃないかという感じがして、ちょっと出動等があればなかなかそちらの方の手薄にもなるんじゃないかという内部検討もいたしております。さらに防災メールでもわずかではありますが、受信をされる方に少し金額の負担がかかっているんじゃないかという感じもいたしております。ですから、まあ、新たに、まあ、交通情報メール等で、私どももその給油さんの方にお願いできないかなと今の話では思っておるところでございますが、もう少し内部でも検討してですね、給油するような感じもいたしますが、ここでは、明日からやりますというようなことはちょっとなかなか言えないんじゃないかと思っております。若干、言いますように警報等とダブりますと、災害とダブりますと、どうしても配信が遅れるのも事実だと思っております。その点が若干急遽しているところでございます。以上です。よろしいでしょうか。
はい、牛井議員。
以上。まず1点目の定住 促進策については、まあ、一人でも多く、域に住みたいという動機づけを受けるような内容を、まあ、検討したいということですけれども、まあ、市長が言われるその動機づけっていうのはどこまでの動機づけなのかを、まあ、現時点での考えをお聞きしたいと思います。そして、まあ、特区についてはですね、もうぜひプロジェクトチームを作られて、その中で、まあ、市長が言われたその麦焼酎特区になるのか名称は分かりませんけども、作ってその中でぜひ研究をして、一番乗りをしていただきたいと思います。もう一つはその定住促進に行ったその窓口の一本化ですね。市長がいずれ、まあ、動機づけの内容で、定住促進をされたとしても、まあ、今の就業と合わせるってするなら、第一産業の分については就業対策ありますので、その窓口の一本化について今後どのようにされるかという点と、その特区のプロジェクトチームを、まあ、現時点でどういう体制で、作って、まあ、いつまでに立ち上げてその中で検討したいという、今の、まあ、現時点での市長の考えをお聞かせいただきたいと思います。そしてもう、特区に、教育特区の分についてはですね、ぜひ、まあ、特区にっていう部分は、まあ、特区といえば、逆に通りやすいのかなということで、まあ、提案をさせていただきました。まあ、今回、市長が、知事に、そして、まあ、教育長が教育長に、要望されるということですので、ぜひそれは強く今後とも要望していただいて、子どもたちのためにですね、教育環境の改善に向けて、頑張っていただきたいと考えております。防災メールについてはですね、消防庁が言われたのも確かにあると思います。 まあ、なんでそういうのを言ったかというのはですね、現在そういった情報も流してもらえれば、防災メール、火災メールの登録者も増えるんじゃないかと、そういった意味の利便性、それで常日頃からですね、まあ、そういった災害時の情報、まあ、今回市長がフェイスブックの中でも台風情報や避難地の情報をアップをされております。そういった部分を、まあ、ツイッターの場合はその140文字っていう限られた部分でありますけども、そういった中でそういうのを出していただければ、よりそういう防災メール、そして火災メールの、まあ、登録する人も増えるし、その意味も増えてくると思うんですね。だからその気象情報の警報とか注意報だけじゃなくて、それに関連して例えば避難情報も含めた中で流していただくと、そして、まあ、先ほども言った通りですね、島にとっての船便は生命線ですから、まあ、その部分については今後早急にはできないと思いますけども、まあ、費用的にはかかりません。ただ消防庁が言われます通り、消防職員のですね、担当者の業務が若干ですけど増えるかと思います。まあ、何行か打つか、あとはその最初から打っとってそれをコピーしてそれにすれば時間はかからないと思います。今の消防署職員は、かなり若くもなってますし、そういった携帯電話とかパソコンについても長けてると思いますので、その辺は十分今後検討していただいて、今後の、まあ、防災計画の一端としてですね、緊急情報としてそういった部分を流していただきたいと思っております。まあ、参考として、まあ、県のツイッターの、まあ、壱岐市も今回、島交流事業でですね、多くの修学旅行が来たときに、まあ、災害時の安否確認手段について問い合わせが県の方にも結構あったようで、市の方にもツイッター観光商工課が、今設置をしております。でそういった大型の修学旅行が来る場合は、まあ、災害情報とか、まあ、船の情報とか、何時に着きましたよというような情報を発信するように今現在されているようです。そういうのもありますので、まあ、そういった部分の活用もですね、ぜひ、一元化していただいてしていただければなと思います。まあ、それはぜひ今後研究していただきたいと思います。以上2点についてまた市長のお考えを聞かせていただきたいと思います。
白川市長。
宇瀬議員のご質問でございます。まず窓口、定住先の窓口ということでございますけれども、本当はですね、1本が越したことないわけでございますけど、内容的なものを考えますと、どうしても分かれるのかなと思っております。 UI ターンにつきましてはですね、企画振興部で、やりたいと思っておりますし、第一次産業につきましてはやはり、農林水産部ということにいたしたいと思っております。それからこの、まあ、プロジェクトチームと申しますか、これの協議のする場でございますけれども、これは周期はですね、私はこの法律がある以上はと思っています。ですから四季いつから入るのかということを申し上げたいと思いますが、今のところ早急にということで、お答えをしていきたいと思っております。それから3点目のトップの件でございます。先ほどの特殊学級等々で、失礼しました、福祉学級等々でございますけれども、これについてはですね、私も県自身の会長でございますから、長崎県下の離島振興協議会でもですね、取り上げていきたいと思っているところでございます。
以上、委員。
ぜひですね、まあ、市長も先ほど言われました通り、今回の新、離島振興法は知恵比べです。いかに早く知恵を出してそれを具現化していくかが、まあ、勝負の鍵となっております。まあ、今後とも市長のリーダーシップのもとにですね、今回副市長も2人体制になっておりますので、今後そのプロジェクトチームおよび、まあ、定住促進策の策定については、いいものができることを期待して私は、質問を終わりたいと思います。もしまた出なかったら、今後もまた定住促進はどんどん行ってまいりますので、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。